さて、主のしもべ、モーセが死んで後、主はモーセの従者、ヌンの子とイシャについて仰せられた。私のしもべ、モーセは死んだ。今、あなたとこのすべての民に立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け、あなた方が足の裏で踏むところはことごとく、私がモーセに約束した通り、あなた方に与えている。あなた方の領土は、このアラノとあのレバノンから、タイガ・ユーフラテス、ヘテ人の全土、および火の入る方の大海に至るまでである。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ。私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った血を、あなたはこの民に継がなくなければならないからだ。ただ強く、大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右にも左にも恐れてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、知るも得るもそれを崩さなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ。大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神、主があなたの行くところどこにでも、あなたと共にあるからである。
はい、ありがとうございました。本日のメッセージは、従う人に与えられる祝福です。
皆さんおはようございます。あいにくの雨となりましたけれども、こうしてご一緒に礼拝できることを本当に心から感謝したいと思います。私はですね、最近ある一つの、恐れといいますか、というものを克服しました。今までは、従来のこの古いタイプの携帯電話を使っていたわけですけれども、こうして iPhone というのに乗り換えたわけですね。で今まではスマートフォン、iPhone みたいなのが高いということをいろいろ皆さんから聞いてましたから、高いんだろうということを信じ続けて、お店にも行かないし、別に何のリサーチもしないでやってきたわけです。で、不便な携帯を使い続けてですね、もうついに電源さえつかなくなって、この電源のコードを刺さないと通話もできないという状態になってしまって、仕方なくお店に行ったわけですね。で、いろいろ話を聞いて調べてみますと、特にこの使いもしない機能といいますか、オプションというのを別につけなければ、スマートフォンは高くないということが分かってきたわけです。何が言いたいかと言いますと、人はやっぱりこう心にある種の恐れと言いますか、そういうものがあると二の足を踏みやすい、次のステップに進んでいくのは難しいんだなということを感じたわけです。4年間古いタイプの携帯を使ったわけで、何か特典メリットありますかと言ったら、2年を超えると何もありませんよと言われて、一体この期間は何やったんやという、ちょっと最近そんなふうに思っています。今日はこの吉明を呼んでいただきましたけれども、私自身の証というのも交えて、語らせていただきたいと思います。御言葉を通して本当にこの恐れ、いろいろさまざまな恐れがありますが、その中でこう前進していく力であったり、神様が私たちの人生に用意しておられる祝福、その持っておられる祝福というのを受け取るための信仰といいますか、そういうところを吉明から学んでいきたいと思いますね。では一言お祈りをしてお祈りさせていただきます。最も姿勢を取りください。恵み深い天の父なる神様、皆を心より賛美いたします。敬愛する兄弟姉妹たちとともに、あなたを求めて心を一つにして礼拝できる恵みと祝福を感謝いたします。この3月年度末を迎えていますけれども、私たち一人一人を今日の日まで守り導いてきてくださった、そのことを覚えて感謝いたします。今日はあいにくの雨ですけれども、集われました一人一人の心にあなたが御言葉を語ってくださいますように、立てられているこのしもべを主を清めてお持ちください。またさまざまな事情で来られない方々の上にも、あなたの恵みを豊かに添えてくださいますようにお願いいたします。はじめにあたり、尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はこのヨシアのところから、いつもの通り3つのことお話をさせていただきたいと思います。まず一つ目にですね、この語られている通りですが、強くあれ、大きくあれということです。 このヨシュアという人物、まず見ていきたいと思います。彼が置かれた状況ですね。多くの方はご存知かと思いますが、ヨシュアといえばあのモーセの後継者です。モーセといえばあのエジプトからイスラエルの人々を解放して40年間の間荒野を導いていた、まあ、指導者ですね。で、約束の地カナンを目指して旅をしていき、その約束の地カナンに残念ながら入ることはできなかったんですが、その地を前にして死を迎えていくわけです。あの偉大な、まあ、大いなる指導者というのを失った今、今度はこのヨシアが代わって、おそらくですね、200万人ぐらいはいたんではないかというこのイスラエルの人たちを導いて、まだ見ぬですね、知らないこのカナンの地に連れて行かなければならなかった。そう考えますと、すごい、まあ、重圧、プレッシャー、責任が負わせられていたのではないかと思います。で、カナンの地といえば、まだ入っていく前ですから、本当にこの血の気の多いといいますか、好戦的な敵がたくさん進んでいたわけです。リーダーたるものは、やはりこう先頭に立って戦っていく、そういう勇気であったり、リーダーシップ、あるいは知恵というのが求められます。私はあの偉大なモーセのようにはなれない、そんなカリスマ性はないと思ったかもしれません。あのモーセさえ成し得なかったことがどうして私にできるのか、これから一体どれほどの敵と戦わねばならないんだろう。このイスラエルの民の中には女性や子供も半数、あるいはそれ以上いる、そんな中で大丈夫かということをいろいろ考えますと、本当にこの不安が心配というのがたくさんあったのではないかなと思います。で、私たちですが、いよいよこの明後日から新年度、4月を迎えるわけです。で、この時期は毎年そうですけれども、まあ、出会いの季節でもあり、また別れを経験する、そういう季節です。皆さんの中で、まあ、新しく入学をされるとか、まあ、職場の中で移動があったりとか、あるいはこう引っ越しをしていく、してこられるという方もおられるかと思います。まあ、特に変化はありませんという方々の中にも、この新しい年から新しいことを始めていきたい、そういう方もいらっしゃるのではないかと思うんですね。皆さんは期待と不安があるかも分かりません。どちらが大きいでしょうか。不安や心配というのは誰でも、直面すると思います。そういう中で私たちはどうしたら力強く前進していけるのかということなんですね。主がヨシアに語ってくださった、語られた御言葉を見てみたいと思います。今日読んでいただきましたこのわずか1ページの短い間に、強くあれ、大きくあれという言葉が3回も出てきます。まあ、6節、それから7節、また最後の9節ですね、3回出てきます。主は恐れるな、強くあれ、たじろぐなということを言われるわけですが、言われるからにはちゃんと根拠があります。ただ気休めということで言っておられるのではなくて、どういうことで恐れるな、強くあれ、そう言ってくださるのかというところを見ていきたいですね。2つ挙げられると思います。1つ目は5節の後半です。5節後半をご覧ください。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。また飛びますけども、9節のここも後半のところを見ていただきたいと思います。ここでも繰り返し言っておられます。あなたの神、最後の部分ですね、あなたの神主があなたの行くところどこででもあなたと共にあるからである。神様は私たちにも同じことを語ってくださるわけです。新約聖書にも、ヘブル人への手紙というところですね、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないという、そういう言葉があります。皆さんは自分がモーセのような、あるいは尊敬する誰々さん、誰々先生のような、あんな人のようではないからみたいなことを思われる必要はないわけですね。ヨシュアも、私はあの前人の偉大なあのモーセのような指導者ではないからというようなことをどこか思ったかと思うんですが、主はここで、私はモーセと共にいたようにあなたと共にいようということをおっしゃったわけです。聞いては、私たちヨシュアだけでなくて、この私たち、今日ここに集っておられる皆さん一人一人とも神様は共にいてくださるという約束です。皆さんがどこに行こうと、新しい学校であったり職場であったり、あるいは他の県に引っ越しをされたり、海外にたとえ行かれたとしても、私はあなたを見放さない、あなたを捨てず、あなたを見捨てない、共にいるということを言ってくださるわけですね。また3節ご覧いただけますか。3節です。 あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。神様はここでヨシュアがまだこれから行ってもいない、入ってもいないそのところ、その土地をすでに与えた、あなたに与えたと言われました。勝利はもうすでに保証されているということなんですね。私たちもそうですが、先に結果が分かっているということであれば、安心して進んでいくことができると思います。ヨシュアへの言葉を今日の私たちにも語られていると受け止めてですね、ぜひ進んでいただきたいと思います。皆さんがこれからどこへ行こうと、どんなことになろうと心配し恐れる必要はないというのが聖書の約束です。というのは、これはもちろんすでに勝利が与えられているということで、まあ、ゴールに至るまで何の困難も試練もないですよということを言っているわけではないわけですね。このことも覚えたいと思います。ヨシュアもそうだったんですが、その地に行って征服をするというまでは、やはり戦いは避けて通れません。それに、たとえその地に行って征服したところで、試練に後に見舞われるということも起こってくるわけです。しかし結果として、その地をあなたに与えたということは、その地を所有できるということですから、神様の守りであったり、助けというのを期待してよい、期待することができることなんですね。私たちでもそうですが、神様が私たちを帰りに保護してくださるということを、本当にその約束を心から感謝して受け止めたいと思います。まあ、このように聖書を通して語られる主の言葉というのは、私たちにこう前進する力を与えてくれます。私はですね、金剛に来てこの3月、もう終わりですけども、4年が過ぎまして、この春から5年目を迎えるわけです。この金剛の地は、まあ、皆さん、多くの皆さんにとっては非常にこう馴染みあるといいますか、生活をされている場であったり、若い方々の中には生まれ育ったということかと思うんですけども、まあ、私にとってはある意味こう新しい地といいますか、まあ、見知らぬ地ですね。大きいチャレンジだったわけです。まあ、信徒ということではなくて、まあ、教職者として行くわけですから、まあ、そういう経験はもちろん初めてでした。ここに来たときは25歳の独身だったわけですけども、まあ、そこにはですね、どんな恐ろしい住民が住んでいるのか、まあ、どんな生活になるんだろうか、伝道師としてやっていけるのかなというようなことをいろいろ思ったわけです。しかし神様は、まあ、私が来る前に御言葉というのを与えてくださいました。時には確信が揺らいだりして悩むということもあったんですけども、今はこう御言葉をはっきり与えられていると証しすることができます。開かれなくても結構ですけども、マルコの福音書8章34節35節にイエス様が言われた言葉でこういう言葉があります。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についていきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです、という言葉です。まあ、こういう御言葉を与えられまして、どんな犠牲を払うことになっても、キリストに、イエス様についていこうという、そういう決心をしました。で、私、イエス・キリストとその福音のために命を失う。まあ、必ずしも命を文字通り失うということではないにしても、人生を捧げていく、委ねていくという、そういうものは、命を救うというその部分が大変この心に響いてきたわけですね。それまでは不安や心配というのがたくさんありました。しかし、その御言葉を与えられて、大丈夫。神様はこの私を確かに選んで招いてくださったのだ。この道をそのまま行けばいい。神様はこの私と共にいてくださるという、そういう確信といいますか、思いが明確に与えられたわけですね。神様は、まあ、命を救う、命を与えるということを永遠の命まで約束してくださった。ましてやこの地上数十年の、そういう意味では短い、その人生を見放しにされるはずはないというふうに受け止めたわけです。まあ、将来どんなことが私に起こってくるか、それは分かりません。でも、まあ、神様が御言葉を与えてくださった以上は、必ずこの私とも共にいて、助けてくださるということを確信しています。じゃあ、恐れや不安は一切ないんですかと言ったら、そんなことは全然ないわけですけども、そういう時こそ、今日開いていますこのような箇所ですね、強くあれ、大きくあれという、そういう言葉を、神様の御言葉、主の約束というのを思い出すようにしているわけです。ぜひ、皆さんもですね、主の言葉、掴んで前進していただきたいと思います。ヨシュアに語られたこの御言葉、この約束というのをしっかりという心に留めてください。これが一つ目のことです。二つ目ですけども、主に従う人は主から祝福を受ける。非常に単純な真理ではありますけども、大切なことです。主に従う人は主から祝福を受けるということです。7節をもう一度読んでみたいと思います。 ただ強く大きくあって私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行い、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。つまりこういうことですね、まあ、神様がヨシアに言われたことです。私の言葉に耳を傾け聞き従うのであれば、あなたは約束の地カナンに行き、そこで栄え大きな祝福を受けるであろうということです。これはまあ裏返して言えば、同時にこういうことも意味しています。しかしあなたが私を離れていき、私の言葉に従わないのであれば、あなたは私が与えようとしている祝福を受けることはできないということですね。いつかも以前お話ししましたけれども、まだモーセが生きていたときに、12人の石膏、まあ、いわゆるスパイを送って約束の地を偵察させたということがありました。そこで12人のうちの1人がヨシアだったわけですけれども、ヨシアともう1人のカレブという男がですね、男性が、さあカナンに攻め入ろう、その地を征服していこう、必ずそれができるからということで、人々に報告したわけです。それに対し、あとの10人はじめ、その他の人たちは、無理だ、できるはずがない、引き返そうということを言って、神様に、まあ、信頼をしなかった、主の言葉に従わなかったということがかつてありました。その結果、どうなったか覚えておられるでしょうか。40年間、イスラエルの民は荒野をさまよったわけですけども、結局そのように言った、まあ、主に信頼しなかったものが、結果としては、誰一人約束の地に入れなかった。まあ、その荒野で人生を終えて、ヨシュアとカレブを除いて、この2人以外はもう全て世代交代をしていったということを聖書は語っているわけです。で、先ほど私はですね、神様が私たちと共にいて、助け守ってくださるということをお話しました。まあ、それは、まあ、私たちがまあ自分でこう好きなように人生設計をしたり、やりたいようにやっていたとしても、それでも神様が勝利や祝福を与えてくださいますよとかいう、そういう意味ではないわけです。それはやはり主に従っているというよりも、どこかこう主を利用しているというふうにはならないかということを思うわけですね。主の祝福を受けるというのであれば、あくまでもこう主の御言葉に、主とその言葉に従っていくということが非常に大切なわけです。で、以前明かしさせていただきましたが、私がまあ本当の意味で、もちろんそれ以前から神様を信じていたのではあるんですけども、本当の意味でまあ神様を信じて従い始めたというのは、18歳の、まあ、高校生の頃だったかなと思います。かつてその時私はまだ、高校生でしたから、まあ、こういう祈りをしていました。神様、どうぞこの入りたいここの学校がありますと、どうぞここに、まあ、入らせてください、まあ、うちは大家族で貧しかったですから、経済的にも大変ですので、その経済的な必要も神様満たしてくださいますように。父親が、まあ、事情があっていろいろ反対してくるわけですけれども、どうぞこの親父がこの僕の進路に賛成してくれるようにということを、まあ、ひたすらに祈っていたわけですね。で、その結果どうだったか、祈りは全く答えられませんでした。で、自分の祈りは何か足りないなということを祈っているうちにだんだん分かってきたわけです。で、時にはクリスチャンもですね、まあ、自分中心のといいますか、いうそういう私生活、そういったものを改めることもなく、まあ、お構いなしにですね、そういうことを棚に上げて、時には主よ、どうかどこどこの会社に、まあ、就職できますようにとか、誰々さんと結婚できますようにとか、あるいはこの痛いこの部分を癒してくださいというようなことを祈ることがあるかなと思います。で、神様は私たちがクリスチャンだからといって、信仰を持っているといって、どこに行こうが好きに計画し、何をしようとこう自動的に祝福しなければならないのかということなんです。神様の御心を求めようともせず、まあ、自分の計画や願望だけ持ってこうどんどんどんどん邁進していく、そうでありながら、主よ、どうぞ私の行く道を祝福してくださいというふうに願うというのは、どこかこう行き過ぎているのではないかと思います。かつて私もそうしていたわけですけども、それをまあ手痛い経験を通して学ばされたわけですね。7節のところで、このすべてのこの律法を守り行えと神様はヨシアに言います。この現代風に言い換えるのであれば、御言葉をしっかり学んで、それを実行するようにしなさいということを言っておられると思います。ヨシアが生きていた当時は、まだ新約聖書は完成していません。聖書というのはそういう意味では完成していなかった。イエス様はマタイの福音書5章17節のところで、私は律法を成就する、まあ、完成させるために来たということを言われました。 聖書は今私たちの手元にこうして完成して与えられているわけですね。ですから神様の御心というものは、私たちに何を神が願っておられるかということは、この聖書の中に基本的にこの全て表されているわけです。ですからこの御言葉に耳を傾けて実行に移していくというのが、神様が私たちに求めておられることでもあります。私の場合は、ですね、ヨハネの福音書9章31節そのまま聞いてくだされば結構ですけれども、この箇所を通して、まあ、本当にこうもう一度神様に立ち返る、そういう時を与えられました。神は罪人の言うことはお聞きになりません。しかし誰でも神を敬い、その御心を行うなら、神はその人の言うことを聞いてくださると私たちは知っていますという箇所です。まあ、私たちが本当にこの自分を中心に人生を設計するといいますか、自分の願望というのだけをひたすら神様に訴えたところで、神様は聞いてくださらないということなんですね。神様の御心はどこにあるのかということを本当にこう常に聖書に求めていく、それをまた実行に移すときに、神様はその私たちの願いも聞いてくださって祝福も与えてくださると聖書を教えていると思います。私がそれを知って、まあ、悔い改めたわけですが、その時に神様は祈りを不思議と聞いてくださいました。私がまあ大学ですね、進学校でもあるわけですけども、本当にこうそこに入学することができるようにということで、経済的な必要も本当にこう不思議な方法で、予想もしなかった方法で神様を与えてくださって、まあ、道は開かれていったというわけなんですね。まあ、ですからそれから数年経ってこうして今日皆さんにこうしてお会いすることができているというわけです。ここでまた8節も見ていただきたいと思います。ちょっと読んでみます。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。先ほど前の7節にも、これを離れて、まあ、律法を離れて、右にも左にもそれてはならないという言葉がありました。まあ、合わせて言うなら、普段から私たちが聖書を読んで、御言葉を思い巡らし、聖書を通して神様が示しておられるその道を歩むように、何をするにも御心であったり、その導きを求めて行動するように、そういう命令かということができます。そうすればあなたは栄え、また繁栄をする。神様があなたの人生に用意しているその祝福を手にすることができますよという約束です。これは時代とか国境を越えて変わらない、そういう原則かと思います。私の場合、まあ、その大学で進学校 の, その学びが許された後ですね、しばらく数年経ってから、私には下にも兄弟がいるんですが、弟であったり妹もそのが同じ学校に進学をすることができました。2人弟妹の場合はですね、まあ、私の時とだいぶ違いまして、父の反対を全く受けることもなく、むしろ私が行ってよかったと思ったのか分かりませんけども、むしろ行きなさいと、まあ、勧められてですね、行ったというわけです。本当に貧しい家庭でありましたけども、神様は経済的な必要も満たしてくださいましたし、今では2人も卒業して、まあ、それぞれ教会であったり、まあ、社会で活躍しているわけですね。それからまた私がその、新学生の時、まあ、神奈川県の教会で奉仕をしていたんですけども、そこで出会った1人の青年、同い年の青年だったんですが、まあ信仰を持っていらっしゃらない未信者の方だったんですけども、その方も、まあ、信仰を持たれ救いに導かれたと思ったら、まあ、その人は、まあ、献身までして、今ではこの別に私がその学校を進めたわけでも全くないのに、自分からその学校に行って、まあ、献身の道を歩んでいったわけですね。その友達、彼は、まあ、もう1年もすれば卒業するかと思うんですが、きっと将来良い働きをしてくれるだろうと、まあ、期待をしています。特に私が何をしたわけではないですけれども、本当に全く神様の恵みだなということを思わされるわけです。予想を超えた祝福というのを神様が与えてくださいました。本当に感謝しています。よく、まあ、よくか分かりませんが、私たちが歌う賛美の中で、主の教えを喜びとしという賛美があります。金剛教会ではよくお正月に歌います。まあ、お正月しか歌ったらあかんのかなと思ったりもするんですが、そんなことはないと思いますけれども、この詩編の、1編、2節から3節のところをそのまま歌っている、そういう曲ですね。神様がヨシアに、まあ、引いて私たちに語られたことと同じ内容を歌っている、そういう箇所です。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄えるという、そういう箇所です。まあ、本当に励まされる 曲ですね。で、このヨシアの箇所にも出てきました、栄えるとか繁栄するということを聞きますと、例えば私たちは、まあ、手っ取り早く成績が上がるですとか、まあ、事業が成功していく、あるいは売り上げが伸びるといったことを、まあ、連想しやすいかなと思います。もちろんそういったことも祝福といいますか繁栄には違いないと思いますね。しかし聖書が語っている栄えというのはそういうこともそうです、含まれますけれども、そういった目に見える現象だけのことを指しているとは思わないわけですね。世の視点からすれば確かに成功はしていないかもしれない。しかし私たちは、本当に私たちを公正に本当の意味で評価してくださるのは誰かということを考えたときに、やはりそれは人ではなくて、あるいは会社や学校ということではなくて、神ではないかということを思うわけです。神様の前に私たちは成功者としていただける、まあ、これが大事なことですね。神様があなたを、この私を良い忠実なしもべだというふうに認めてくださるのであれば、ある意味もそれで十分かなと思います。これこそ永遠に価値あることでありますし、また私たちがやがて主から報いを期待することができると聖書を教えているわけですね。さっき挙げましたその賛美、詩篇の御言葉の中にも、この水路のそばに植わった木のように、時が来ると実がなります、実がなるというそういう歌詞がありました。ですから私たちは今、この今、この瞬間、物質的に繁栄をしているかとか、学業や仕事がうまく成功しているかということに、まあ、気を取られがちなんですけども、そうで、あってはいけないかなと思います。今この物事がうまくいっているかどうか、そうではない。だから本当に元気が出ないということではなくて、私たちが本当にこの主に従い続ける限り、御言葉を思い巡らし、またそれを実行に移していく限り、聖書は時が来ると実がなる、結実を必ずもたらすということを約束しているわけです。ですから、まあ、お互いですね、焦らず、神様の御言葉を心に留めて歩んでいきたいということを思います。これが二つ目のことですね。最後にお話したいことは、与えられた使命を与えられた使命を果たしていきなさい、果たしていこうということです。神様がヨシアに与えてくださった、与えられた使命というのをもう一度確認しておきたいと思います。私たちにも大いに関係があります。二節のところをもう一度読みします。私のしもべモーセは死んだ。今、あなたとこのすべての民を立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行けという言葉です。ヨシアに与えられた使命の一つ目は、イスラエルの人々を約束の地に連れていくということでした。二つ目の使命は6節にあります。強くあれ、大きくあれ、この後ですね。私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地を、あなたはこの民に継がせなければならないからだ。言い換えるならば、この約束の地をイスラエルの人々に割り当てて、そこに彼らを住み着かせる、定住させるというのがヨシアに与えられた二つ目の使命でした。神様が新しい地を与えるということを約束されたとはいえ、まあ、そこにはこの時点では、まあ、屈強な先住民というのが大勢部族ごとにこう住んでいます。ですからヨシアは本当にこう主に信頼して立ち上がって、本当にこの命を懸けてですね、覚悟して戦うのでなければ、そのカナンの地はまだ手に入らなかったわけです。神様が私たちの人生に用意しておられるその祝福のご計画というのは、本当にこう私たちがこの与えられた使命というのを果たしていって、こう初めて与えられる自分のものとすることができるということができると思います。もちろん神様は慈しみ深い恵みに満ちた方ですから、私たちに祝福を与えてくださいますけれども、私たちはただこの祝福を受けるだけの、そういう受けっぱなしといいますか、そのためだけに存在しているのではないかなと思うわけですね。一人一人になすべき務めであったり、果たすべき使命というのがしっかり与えられています。それを覚えておきたいと思うわけです。で、ヨシュアが取った行動を見て終わりたいと思いますけれども、今日は読みませんでした。10節11節お読みしたいと思います。そこでヨシュアは民の司たちに命じていた。宿営の中をめぐって民に命じて、糧食の準備をしなさい。3日のうちにあなたはこのヨルダン川を渡って、あなた方の神、主があなた方に与えて所有させようとしておられる地を占領するために進んでいこうとしているのだからと言いなさい。ここを言いますと、ヨシアがこの主から与えられた使命というものにこう素 すぐに即座に従っていくという、そういう本当にこの意思が表れています。3日間というのは3日間かけていくかいかないか考えようということではなくて、食料をする準備する期間として、まあこの3日というのを使うようにということですね。ですから神様がこのイスラエルの人たちを連れ上るようにカナンの地を目指していきなさいという命令に対しては躊躇なく従っている、即座にこの行動に移すという、そういう姿勢がここに表れているわけです。でヨシュアに与えられた使命、まあ、ひいてはこの今日の今生きている私たちに与えられた使命というのを一言で言い表すなら、まあ、神の栄光を表すことというふうに言い換えることができると思います。もっとわかりやすく言いますと、この私たちの存在とか行い行動を通して神様の皆が崇められるように賛美されるように、そういうふうにしていくということですね。ヨシュアは神様から主から命じられたようにイスラエルの人々をカナンの地に連れて行きました。そこにまた住まわせるということを読んでいけばわかりますけれども、そうすることによって神様の栄光を表したわけです。ですからイスラエルの人々はこの指導者ヨシュアを見て、ああ確かに主が生きて働いておられるんだということは分かったでしょうし、従う者には祝福を与え、また勝利を与えてくださる方なのだということを身にしみて彼らは分かったと思います。またイスラエルの人々を取り巻く諸外国の周りの人たちもですね、このイスラエルの人たち、またヨシュアを見たときに、彼らの神こそ本当の神なのだ、力ある真実な方だということが伝わっていたわけです。イスラエルを敵に回すと危ないぞ、彼らの奴らの背後には主がついているという、そういうある種の恐れですかね、そういったものが広がっていったわけです。イスラエルやその子孫、イスラエルの人々の子孫は、まあ、確かに長続きはしなかったかもしれませんけども、断るごとに神様を賛美するようになっていき、またこう主を褒めたたえる、そういうふうに変えられていったわけです。この支援とか聖書全体を見ますと、カナンの地を主が与えてくださった、その素晴らしい御業というものを、その主を称える賛歌というのが聖書の随所にいろんなところに出てきます。神様はあなたにもこの私にも神様の神の栄光を表すという尊い使命を与えていらっしゃいます。あなたが例えば学生であれ、社会人であれ、まあ、主婦であれ、退職していらっしゃる方であれ、どこにいようと、どこのような職業についていようと、あなたには神様の素晴らしさを知らしめていく、証しをしていくという、そういう大切な使命が与えられています。あなたにしかできないその方法で神の栄光を表すという重要な使命が与えられているわけです。ですから私たちはこれから行こうとしているその場所で、あるいは置かれている環境で、どうすればこの私を通して皆が崇められるだろうか、神が賛美されるだろうかということを考えながらですね、行動していきたいと思います。お互いにこのヨシュアのようにしっかり自分に与えられた使命というものを本当に果たしていく、そういうお互いでやりたいと思います。最後一箇所開いて終わります。マタイの福音書5章16節です。新約聖書のマタイ5章16節新約の6ページになります。マタイ5章16節読んで終わります。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。ではお祈りをして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。あなたがどんな時も私たちと共にいてくださり、私たちを助け守ってくださる、そのことを本当にその素晴らしい約束を覚えて感謝いたします。私たちが御言葉に従うときに、あなたは本当に用意しておられる素晴らしい祝福を私たちの人生の上に添えてくださいます。どうぞ私たちが本当に心を開いて、喜んであなたの御言葉に従うことができますように、日々御言葉を開き、思い巡らし、本当に主が与えてくださる祝福を期待して待ち望むことができるように助けてください。またどこへ行き、何をすることになっても、私たちがあなたの栄光を表すことができますように、私たちを通してあなたの皆が、称えられ賛美されることができますように覚えてお祈りいたします。尊いイエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。